しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。先週に引き続き家族の話になりますが、私の亡き父はカラフト生まれで引き上げ者です。カラフトとは北海道の北、ロシアのサハリンのことです。日露戦争後に日本の領土になり、その当時40万人もの方が住んでいました。1945年8月9日、終戦の直前に旧ソビエト連邦の突然の参戦により、多くの民が内地に避難しようと南の大きな港、大泊という町に押し寄せました。自宅がその大泊でしたので、終戦の翌日に引き上げ船に乗ることとなります。女性と子供が優先で、彼は14歳、父を亡くしていたため母の付き添いということで許されます。その旧ソ連の侵攻で犠牲になられた方、数年間その占領下で忍耐された方、シベリアへ抑留された方々が多く証言されています。その翌年、引き上げのロークのために母が急死します。多感な少年時代に両親と故郷を一度に失い、その喪失感は大きかったのです。父の家は水産物加工業を営み、当時はニシン漁が盛んでした。町並みは北海道の小樽に似ていたそうです。冬は長くマイナス25度にもなり、吹雪があります。学校の長い冬休みにはソリやスケート、スキーと楽しい思い出もあります。父は50代から俳句を作り始め、カラフトの大きな地図を部屋に貼って、カラフトを改装した句集を作りました。大泊の港は冬は完全に凍ってしまい、遠く沖まで地続きに歩いていけます。その凍った港のことを陶港と、有名な俳人山口清氏が呼びました。カラフトの句集を出しております。父もその言葉を使って俳句にしました。一つお聞きください。陶工や月下をすぐるソリの鈴、陶工や月下をすぐるソリの鈴、海が凍って地続きに行ける港に、冷たい月明かりでうっすらと照らされて、ソリが鈴をシャンシャンシャンと鳴らしながら通り過ぎる銀世界です。磨きニシンなどの荷物を運搬するのに、馬ソリや犬ゾリ、カラフト犬が使われました。もう一つ望郷の思いが込められている一句があります。我去りし花野は雲のものならん、我去りし花野は雲のものならん。花野とは秋草が咲き乱れているののことです。私は故郷を去り二度と戻れない。いつも遊んでいたあの愛おしい野山に咲き乱れる美しい花は、空の遥か彼方の手の届かない雲のものだろう。もはや誰のものでもない天のものだろうと言っています。ほんの70年前の出来事です。先人たちが開拓し勤勉に働き、築いてきた愛する町や我が家を瞬時のうちに無残にも奪われ、生まれ育った母国に二度と帰れなくなった。内地とはいえ知らない土地に孤児となって移された。どこか自分はよそ者、希留者と感じていただろうと思います。聖書には、神は孤児と家父やもめの権利を守り、希留者を愛して食物と衣服を与えられるとあります。神様は希留者たちを特別に憐れみ、保護し、愛してくださるお方です。さて、今朝の御言葉は、私たちの本国は天にありますと言います。神の御子イエスは、この奪い合う戦いの絶えない世界を、ご自分の命を投げ出して十字架におかかりになり、 買い取ってくださいました。この救い主イエスを信じる者は神の子供たちとなり、神の愛する家族に入り、神の御国、その本国である天の故郷に迎えられるのです。決して奪い合うことのない平和と愛があふれる居場所、永遠の天の本国、故郷に回復してくださいます。地上ではよそ者であり、寄留者であり、仮住まいの者であり、旅人のようです。戦争や災害のみならず、辛い思いを持つすべての者をイエスは招いてくださいます。私たちの市民権、国籍は天にある。私たちはその御国の回復の途上にいて、完成を待ち望んでいます。父は80歳を過ぎてから洗礼に導かれました。望郷の思いが地上を越えて天の本国へ向けられました。長い間主イエスを戸口の外に立たせたまま過ごしてしまったと告白し、救い主イエス・キリストの御声を聞いて心の扉を開いて受け入れました。母がキリスト者でずっと祈っていました。どうぞ教会にお出かけください。そこで天の本国、天の故郷を確かに望み見ることができるでしょう。